さ、じゃあね、
はい、まあ
でも要はさ、心理カウンセラーの仕事はなぜジェイミーがその女の子を殺すっていう行為に至ったかってことだよね、うん、でもまあ2話の時点で要はさ、なんていうか女の子にバカにされてたってことはもう分かってるじゃない。で、はい、なんかね、どうやら聞いてくと、なんか女の子がちょっとなんていうのかな、いわゆるデジタルタトゥーじゃないけど、
はい、
ちょっと自分のこうエッチな写真が友達たちの間に流出しちゃったことで傷ついてたんだよね。あるなんか そういうことがあった時に、今だったら弱ってるからやらせてもらえんじゃねえかっつってジェイミーは近づくっていう。でそれでバカにしないでみたいなこと言われて、それでやっちゃったんだよね、持ってたナイフで、
うん、
っていうのがまあ事件の顛末なんだけど、だけどそのある意味さ、だから何かね、ジェイミーの心の中に入ってくる、さっきのインセルとか、そもそも、はい、まあマノスフィアって言葉がこの話の重要な論点だけど、いわゆる男性至上主義ね、
うん、
その影響をネットの動画、 YouTube だとか TikTok の動画で見続けてるんだよね、マノスフィアの思想を喋っている YouTuber とかの、うん、それですごくこう自分がそっちになっちゃってってるんだよね、
はい、
でその心の内をカウンセラーに、もうなんていうかな、最初はさいつものように朗らかに喋ってんだけど、だんだん確信に近づいてって、ジェイミーの顔がバッと変わって、
はい、
もうね、ある意味こっからね、まあこれちょっと僕の表現だよ、こっからは、
はい、
その少年ジェイミーがね、女性のカウンセラーをね、こっからね、精神的にレイプするんだよね。
精神的に
レイプする。明確にわかる、これドラマ見てくれば僕が言ってることはっきりとわかる、
はい、
もうジェイミーの方が責められてるんだよ、なぜそんなことをしたんだって言われてるから、うん、でもジェイミーも混乱してくるんだけど、混乱してくるからこそ、はい、自分の中にある俺の方が優位だ、男の俺の方がすごいだろっていうことをむき出しにしてくるの、うん、でかつ、うん、でも俺は愛されたことがない、女の子に好かれたことがないっていうから、ジェイミーがその心理カウンセラーに、うん、僕のこと好きだろ、僕のこと好きでって言ってくれよってすっごい言うの、
はい、
もう執拗に言うんだよね、
うん、
そうブリオニーっていうカウンセラーなんだけど、はい、でも彼女はそれには答えないんだよ。でももうこのジェイミーの僕のこと好きだろ、男である僕のこと好きだろ、好きにならない方がおかしいだろってすっごく言うの、
はい、
閉鎖されたその空間で、
はい、
これはもう完全に少年がその大人である女性をレイプしてるんです、精神的に。だから僕この辺からビスターズとの類似項が出てくる、
うん、
つまりアドレセンスのマノスフィアとかインセルっておそらくビースターズの中で描かれる触殺、それの発露に似てるね、うん、おそらくね、本能的に、いや僕はまあ自分はすごく努めてリベラルだと思ってるタイプだからさ、絶対にそういうことしないけど、でもどこかでだ、
はい、
ある種僕らがさ、でも盲目的に男性がっていうのを持っちゃってる時に、ひょっとすると出ちゃってるかもしんないっていうことをもう一回問い直させる、
うん、
でそれは肉食獣が草食獣を食うみたいな食殺的な根源的に俺の中にあるものかもしれないってことに気づくんだよね、
はい、
でひょっとするとそれが過剰に出た瞬間、俺は精神的に誰かをレイプするかもしれないっていうことをこのドラマ見て、うん、特に3話それには自分が再発見する、
はい、
でもう第4話は絶望しかないんだよ。実は第4話は殺人から13ヶ月後で、はい、ここにはもうジェイミーは出てきません。家族3人が出てくる、父ちゃん母ちゃん姉ちゃん、この3人、はい、この3人が、はい、まあなんていうかな、ホームセンターに買い物に行くんだよね。なんだけど、はい、いたずらとかされんだよ、
うん、
人殺しの親だ、家族だ、
はい、
でそれでお父さんが壊れちゃうんだよね。お父さん壊れちゃう、明確に壊れちゃう。でも語られるのはね、でもね、ジェイミーに息子にね、強くなってもらいたいからっつってボクシングを習わせたりとか、
はい、
ある意味さ、なんていうか、親がなんかこうネグレクトみたいになってたらそういう子ができるって話じゃないのね、これ。
うん、
ものすごく愛情深い家族、そして良き父なのよ。 まあ、はい、やや良き父すぎて、なんていうか、不健性が強い側面もなきにしもあらずだけど、でも良き父なの。言っちゃえば、ある種の機械格差みたいな言葉あるじゃない。なんかさ、はいはい、貧しい家だとさ、習い事ができないみたいなのでさ、とかキャンプに行ったことがないとか、旅行に行ったことがないみたいな、そういう機械格差みたいな言葉あるじゃん。けど、はい、この話はさ、どちらかというと機会を子供に与えられるちゃんとした家族なのに、実はここに実はトリガーがあって、はい、親がいいと思ってさせてることが、実はね、子供の劣等感を深めることのきっかけを作り続けてるの。ボクシングをやってみた、男らしく強くなりたい、でもボクシング僕なかなかうまくいかないんだよな、劣等感抱える。何かを習ってみる、またうまくいかないんだよな、本当にやりたいことじゃないけど、で劣等感かかる。つまり、うん、与えてる機会が結果的には子供の劣等感を肥大化させてるってことに父親気づくんだよね、
はい、
これどうすればよかったのかっていう答えがもうないのよ。
うわ、はい、
もうないのマジで。これだから第4話とか、まあ、僕はさ子供いないし、自分のこととしてのリアリティとして受け止められない、正直なこと言えばね。だけどこれもし自分が親って立場でこのドラマの特に第4話見たら、
はい、
どうすりゃいいのって思うよ、
うん、
子供に習い事させない方がいいの、
うん、
とか、まあ究極でもこの1話から4話まで見るともうスマホ持たさない方がいいのかもが一番なんだけどまあこれね、監督がすごくね、もうその SNS カルチャーをめちゃくちゃ拒絶してんのね、
うん、
もう子供の SNS 使用を禁止すべきっていう主張の監督なの。まあオーストラリア今そういう法律できたじゃない、
はい、
まあこのドラマがあったからかどうかはまあ置いとくにしても、でも明確に子供に SNS を持たさない方がいいっていうことを、まあ明確にこの監督はまあ強く持ってるっていうのはわかるけど、でもそれ以前に家族で、良き家族であることっていうこと自体が、
はい、
本当にそれで良き家族かどうかすら分かんなくなるんだよね。超怖いのこれマジで、
はいはい、
なので、まあまあでも見たくなるでしょ、すごいっしょ。しかもこれ全部ワンカットだからね。でもこれワンカットだっていうことはあくまでも本当にちょっとのスパイスでしかないよ。書いてることの、うん、なんか現代社会へのなんていうか眼差しがあまりに深刻だから、
うん、
マジ板垣パル先生と同じだね。綺麗事許さねえぞっていうか、そんな簡単な話じゃ済まさねえぞって話なの、
うん、
でじゃあこっから、つまりアドレセンスとビースターズ、実はこの2つをパラレルで評論してる人僕見たことないんで、こっからも完全に僕の、なんていうか個人的批評なんだけど、
はい、
この2つってね、多分ね、書いてることってね、他者性って問題だと思う、
うん、
まあよく言っちゃえば、な現代的言葉で言っちゃダイバーシティとか言うけど、なんかダイバーシティって他者を認めましょうみたいな話じゃん。けどさ、はい、実は他者性ってもっとグロいくって、
うん、
もうちょっと違う言い方すると、他者性って自分の中にもあるんだよね。一人の人間の中にも、ある意味、さっきのビースターズで言えば、草食と肉食の両方が同居してるんだよ。
はい。
自分の中に、本当は持ってはいないって自分で思ってるマノスフィアだとか、インセルみたいなものって絶対にあって、
はい、
でもそれが露見しちゃったり、発露する瞬間、もしくはそれが加速しちゃう瞬間ってあるんだよね。
うん、
で、その時に悲劇が起こるんだよ。とか、その時にまさに他者を傷つけてしまうんだよ、
はい、
物理的ではなく精神的にも。でそのことをはっきりと書いてるのがアドレセンスとビースターズだと思うわけ、
うん、
で何度も言うけど、僕はだからアドレセンスの方は3話がとにかくすごいと思うので、ね、はい、これちょっと違う話するけど、あの一昨年山中陽子って監督が撮ったナミビアの砂漠っていう映画があったんだよね。
あ、はいはい、
でナミビアの砂漠はさ、主役である川優美が壊れていっちゃう話じゃない。で完全に心理的におかしく、はい、精神的におかしくなってしまって、まあ要は精神科に通う。で精神科に最初に通ったお医者さんは本当に1分診療でちょっと話聞いてすぐ終わりで、ものすごく傷つく。で今度はちゃんと話を長く聞いてくれる心理療法士のとこに行く。その時に心理療法士が 極めてニュートラルな振る舞いをするんだよね。で実際僕もね、はい、実は経験があるんだよ。そういう心療内科医の人とかに話しに行ったりとか精神科の人に話しに行くときに、はい、その時にお医者さんねものすごくニュートラルに振る舞うの。共感したりとか、はい、突き放したりとかしないのね、うん、でもこれって何のためなのかっていうとね、お医者さんの方が壊れないためなんだよねきっと。
あ、
うん、もう、
はい、
なんていうかな、もうはっきり言ってさ、心がもう壊れちゃってる人ってドカッて のしかかってくるから、
はい、
それに捕まられちゃうと自分も落ちてっちゃうんだよね。だから、うん、あくまでも防衛的な態度でニュートラル、まあ、これはどっちかというと治す、ひょっとするとそれは治すって行為につながらないかもしれないけど、そうしないとミイラ取りがミイラになっちゃうんだよね、
うん、
だからナミビアの砂漠ね見た時ね、はっきり言ってそのお医者さんのニュートラルさに腹も立つんだけど、
は
い、けどアドレセンスの3話見ると、いやこれニュートラルでいないと、はい、マジで自分も壊れると思うっていうね、わ、うん、かる。でこれもうちょっと補足情報、これあくまでメタ情報、つまりワンカット長回しじゃんアドレセンスって、はい、全部何十回もテイク取ってんのよ。
あ
で実は1話は2回目のテイクが使われてる、第2話は13回目のテイク、第3話は12回目のテイク、はい、第4話は16回目のテイクが使われてんのね、はい、つまり最低でも10回以上回してんの。
うわ、
わかる、このことわかる。つまりさっきから僕話してること何十回もやってんのよ、一人の役者が。これ子供 PTSD にならないわけないだろ、むしろ やってる役者壊れないわけないだろ。ちょっとね考えがたいの、アドレセンスは。
やば
やばいでしょ。ということでじゃあこの2つの話をして今日のエンディングトークです。